お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
2015年オーストラリア在住のアーティスト金森真由さんが1930年から60年にかけて日本で撮影されたと思われる300枚以上のモノクロ写真をビクトリア州のフリーマーケットで発見しました。この写真を持ち主に返還したいという思いからコロナ禍の昨年、オーストラリア在住のウェブデザイナー村岡千恵さんとともに改名の協力を呼びかけるインタラクティブなウェブサイトを作成されました。今夜は4月13日から開催される展示会を前に、写真を発見された金森さんにお話を伺いました。まずは写真の発見当時について聞いてみました。
5年半くらい前に、ビクトリア州のデールスフォードという場所の大きな、フリーマーケット、アメイジングミルマーケットというところがありまして、町のちょうど外れのところにあるんですが、その中にたくさんのフリーマーケットの店舗が入っているような場所で、そのうちの一つのところにビニール袋に入った写真みたいなのがいくつもこう積み重ねて売ってました。その写真はどうも日本人の、それも日本で撮られた写真だなということが分かりました。で、実はその時にと思って一袋買ったんですけれども、その晩泊まっているモーテルに帰って開けてみて見たところ、いやこれは誰かの家族写真だなと思いまして、買わなかったものを見なきゃいけない、別ではいけないんではないかと思って、次の日また戻りまして中を見たら案の定、同じ人たちとかが他の袋の中でも売っていたので、結局全部買ってしまいました。
買おうと思われたのはなぜだったんですか？
何かその時にここでこういうものが売ってるのが不思議というよりは、何かちょっと問題意識を感じまして、なんか返さなきゃいけないんではないかと思ったので、まあ後でとにかく自分の家ではないので、田舎でホリデー中だったので、まあ後で考えようと思って買ってしまいました。でもその箱、袋を分けちゃいけないように思いました。
で、この写真については、この購入されたフリーマーケットの方から何か情報などというものはありましたか？
フリーマーケットの人に一体この写真はどこから手に入ったのか、と聞いたんですけれども、フリーマーケットの店主の人はジロングの Deceased Estate、 亡くなった方の家から流れてきたものだと教えてくれて、どこですかとか聞いたんですけれども、もうそれ以上何もわからないということで、あとは情報はなかったです。そのジロングからということだけで。で、その購入したフリーマーケットの Amazing Mill Markets というのは、実はジュロングにも店舗を設けているので、もしかしたらジュロングの方に流れて、ジュロングの方からデールスフォードの方に流れたんではないかと思っています。
誰かの写真が売られてしまっていることに問題を感じられたとおっしゃってましたけど、こういう遺品というのは他人によって売られるものなんですか、普段は。
eBay ですとか、そういったところで、多く他の人たちの写真が売られています。フリーマーケットでも、その後他のフリーマーケットでも見つけたことがあります。古い写真というのは、いわゆるヴィンテージフォトみたいなコレクターの方もいらっしゃるので、それが売られているのは、なんかどうも日常茶飯事のようです。私も その頃は分かってなかったんですけれども、その後に、いろいろと調べたりしたら、結構他でも売られているっていうことが分かりました。
今回この袋に詰められた写真を購入されて、このアンタイトル昭和っていうプロジェクトにたどり着くまではどういった経緯だったのでしょうか？
実はこの写真を購入した時には、私は別のプロジェクトをしていまして、村上靖吉というオーストラリアに昔住んでいた日本人のフォトグラファーの写真探しのプロジェクトだったので、ちょっとちょうど反対なんですけれども、 そういうことをしていたので、まあ、写真に興味を持っていた。オーストラリアにある日本の写真、日本人の写真というものにもちろん関心はありましたので、まあ、そこから、まあ、購入するということになったのですが、でも、他のことをやってました。その村上靖吉のプロジェクトをやったり、他のことをやっていたので、すっかりそれを忘れて、袋詰めになったまんまで、私の棚の上に放り投げられていたというのが正直なところです。で、COVID、コロナ禍でロックダウンになった時に、それまで自分が立てていた計画が全て、キャンセルもしくは延期になってしまったので、やることがなくなった。ふっとどうしようと思った時に、その写真のことを思い出して、前からどうにかしようと思っていたっていうことを思い出して、初めて5年後にそれをすることになったんですけれども、まあ、実際自分の中でその5年間の間に思ったことは、購入した以上責任があるということと、購入して自分のところになんか保管しっぱなしだったら全く意味なくて、それこそフリーマーケットに残しておいた方が良かった。それならば。先ほど問題意識があるっていう話しましたけれども、その問題意識から私はフリーマーケットや eBay でそうやっていうふうに写真を売っている人たちを避難するまでに当たっていません。なぜならば、そこで一度なくなってしまった写真が、またもう一度その人のところに戻る、誰か欲しい人のところに戻る、または、新しい命をその写真に与える一つの窓口なので、そこでちょっと問題意識を感じて買って、そのままほっといたら、私のとこです。世の中に誰も見ずにほっとくと、結局フリーマーケットより問題だな、と実は思いました。
で、このアンタイトル昭和のプロジェクト、具体的なプロジェクトの内容について教えていただけますか？
アンタイトル昭和というのは、私たちイボルビングプロジェクトと言っているんですけれども、他のプロジェクトと違い、結末が分かっていません。目的は写真を遺族、もしくは写真に写っている本人が生きていれば、本人、もしくは、写真を撮った人、写真家、多分もう亡くなられていると思うんですけれども、その遺族の方、自分のお父さんが撮った写真だとかっていう可能性もありますし、あとはアーカイブを見つけるとこと、そういう人たちが見つかれば、そういう人たちにお返ししたいというのが第一の目的なんですけれども、見つからなかったら、それは一つのどこかに、私のところに置いといてもしょうが、本当にしょうがないものなので、どこかのアーカイブで引き取ってもらえないか。そういう目的で、それを皆さんに、手伝ってもらおう。ロックダウン中、私が一人で探そうと思っても無理があるんですね。日本に行かなければ探せない。もしくは、インターネットなど、SNS などを通して発信しないと、探せない。またマスコミさんの力をお借りしないと探せないという状況にあるので、それだったらみんなに助けてもらう。そうするとみんなのその写真を返そうという善意が一つの幸せな結末に向かってくれるんではないかという、ある意味では、どうなるかわからないんですけれども、そうやってなんか新しいものを見出していきたいというプロジェクトです。
コロナ禍にこの写真を全部デジタル化してウェブサイトに掲載し、そしてインタラクティブなフェーズでいろんな方からの情報も入れられるようになっていますけども、これまでに何か手がかりとなるような情報を寄せられていますか？
たくさんの情報をいただいております。実際にこれは誰だというところまでは確認が取れていないんですが、中にはこれは誰々さんではないかとか、これはどこどこで撮られた写真だとか、集合写真に写っている学生服はどこどこの学校のものだなどの情報が集められています。
金森さんはこの写真がどういった経緯でオーストラリアにあるのか思われてますか？
推測というのはいろいろとあって、例えば、オーストラリアのジュロングに移民として、引っ越しをした日本人が持っていたものかもしれないし、 もしかしたら、その人に長年の間、誰かが日本から家族の写真とかを送っていたかもしれません。もしかしたら、全く全然違う、ルートで、いわゆる、そういったヴィンテージ写真のコレクターの人が持っていたものなのかもしれません。または、コレクターでも何でもなく、私みたいになんかこれ問題ないんじゃないのって買ってしまって、そのまま放っといてなくなっちゃった。っていう可能性もあるかもしれません。ジュロングの日本人会の、人からの情報では、ジュロングで、そういった骨董品とか売っているところで日本人の古い写真を見たことがあるという情報も入っています。ということで、でね、その写真の内容がどうも京都の方面が多いようなんですけれども、まあ可能性としては、例えば、京都の骨董品、例えば、タンスとか、そういったものを丸ごと輸入して、その中に入っていて、それが売られていて、それが誰かが買われてっていう可能性もあります。
このアンタイトル昭和のプロジェクト、ハッピーストーリーにたどり着けると思われますか？
私は、このアンタイトル昭和をのストーリーを作っているのは私たち一人ずつだと思います。私でもありますし、仲間たち、見に来る人、マスコミの担当者の人たち、これら一人一人がこのストーリーを描いているとするのならば、その人たちの善意に頼っています。みんながハッピーエンドにしたいと思えば必ずハッピーエンドになります。
金森真由さんでした。これらの写真や資料がアーティストである金森さんの手に渡ったのも運命なのかもしれません。皆さんもアンタイトル昭和のインタラクティブなウェブサイトを訪れ、気になった写真をどんどん発信して手がかりとなる情報を一緒に探しましょう。また展示会は来週13日火曜日から5月30日まで、シドニーセントラルパーク内の展示スペースにて開催されます。15日にはお披露目会、そして20日と5月4日にはワークショップも開催されます。いずれも参加は無料となっていますが、事前のレジスターが必要となります。詳細はプロジェクトのウェブサイト、untitled.showa.com.au、または SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事からどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。